泉かおりのなにわ七高めぐり。
おはようございます、南かおりです。さあ、この番組はなにわ七高めぐりという巡礼コースの大阪を代表する札所の7つの寺社を皆様にご紹介している番組です。7つの幸せ、番組から発信してくださる方、今朝は四条縄手神社さんにお話をお伺いします。
なにわ七高めぐり、大阪を代表する七社寺を巡る旅。私たちの人生には七つの難関が待ち受けていると言われ、それを乗り越えると七つの幸せが訪れるそうです。大阪天満宮、住吉大社、四条縄手神社、大念仏寺、大雄寺、今宮恵比寿神社、四天王寺の七社寺を巡るなにわ七高めぐり。七つの御利益がありますように。
さあ、今朝は四条縄手神社権禰宜でいらっしゃいます三内博也さんにお話を伺いします。おはようございます。
おはようございます。
三内さんにもいろんなお話をお伺いしてまいりました、はい、この四条縄手神社は、楠木正面公をお祭りしているということも皆様にはお勉強していただいたんじゃないかなと思うんですが、はい、なんかあの2月12日が大事な日なんですよね。
そうですね、はい、あの四条縄手の戦いがあった日なんですが、2月の12日が御命日になっております。
そういうことですよね、はい、ということで今日は改めてこの楠木正面公ということは一体どんな方なのかということを皆様にしていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
正面さんというのはだいたい今から700年前、
はい、
まあ、あの1300年代に活躍した方なんですが、南北朝時代という時代になってくるんですが、最近はちょっと教科書からなくなってるそうなんですが、
そうなんですよ、
ね、室町鎌倉の一部という解釈されておるんでちょっと悲しいんですけども、はい、あのまあ南北朝時代という、ね、時代に活躍した方なんですけども、はい、まあ、湊川の戦いというのがお父さんの戦いであったんですが、はい、その時にまあ11歳でお父さんと桜井の別れという、ね、はい、あの一節がありますけども、うん、今の天神橋あたりに渡辺橋っていう橋がかかっておりまして、
はいはい、
まあ今はもう橋が行さんかかってますけども、うん、ね、800矢橋とか言いますけども、それはもう江戸時代ぐらいの話になってくるんですけどね、
うん、そう、割とこう最近の話なんですよね、まあ、最近といってもあれですけど、
あの橋はあんまりかかってない時代だったんですけども、そうそうそう、天神橋あたりに渡辺橋っていう橋がかかっておりまして、その橋桁を全部外してしまうわけなんですよね。
おー、なんてこと。
まあ、退路を断つわけなんですけども、はい、で、そこで楠木軍出てきまして、うん、ちょうど如意輪寺というお寺があるんですが、うんうんうん、吉野の方にあるんですが、うん、そこに後醍醐天皇御陵がありまして、はい、その御陵にお参りをいたしまして、うん、でその扉に辞世の句を書くんですね。
へ、
まあ、帰らじと火炎天を覚えば、あずさ弓亡き数にいるなうなうどとどむるという、うん、まあ、辞世の句を矢尻で扉にガリガリガリガリガリと、ちょっと罰当たりのこともかもしれませんけども、はい、矢尻で書きまして、でその時の兵隊の名前を全員名前を書き入れまして、うん、筋にするわけなんですけども、それが、1348年の1月の5日になるんですけども、うんうん、まあ、当時もう旧暦でございますので、正月早々になるんですけども、はい、今の新暦に換算しましたら2月の12日になります、
うん、これがいわゆる四条縄手での戦いという。
でこれが、まあ、足利軍が6万から8万、
はい、
楠木軍3000人です。
そんな差あったんですか。
そうですね。でこの、まあ、3000人のうちの何人かというか、まあ、何百人かはその助け上げられた人ですね、渡辺橋の戦いで。
ほうほうほう。
その人らが参戦してくるわけなんですけども。
そうなんですね。
たった、まあ、その3000人対8万人の戦いでございますんで、
はい、
まあ、それでも 5,6 時間は持ったということなんですけども、
すごい武将ですね。
でその日が、まあ、ご命日になりまして、その、はい、その首の方をですね、京都の方に持っていきまして、
うん、
高氏、義明、義満、これ金閣寺の人ですよね。
そうですね。
その間の人、義明さんという方がおられるんですが、はい、まあ、その方が 俺が亡くなった時には、うん、正面の首塚の横に埋葬してくれ、
うん、
敵ながら
あっぱれ
あっぱれ、こいつはすごいやつなんで、
はい、
まあ、そういうこいつの横に収めてくれということでね、うん、そんな一説もあるんですけども、
はい、ね、結構ねこういう歴史って、戦があると勝った方が、まあ、自分に都合のいいことを書くじゃないですか、
です、ね、
残していくじゃないですか。ということはやっぱり楠木正面公もやっぱり反逆者というか、
そうですね、逆賊ですね。
そういうことですよね。
大平記にもだいぶ悪く書かれております。
うん、うん、
まあ、ずっこいやつとかこすいやつみたいな感じで書かれておりますね。
う
ん
う
ん
う
ん、
それが後の時代にだいぶこう修正されたということですか。
そうですね、今まで逆賊扱いされておったんですけども、はい、まあ、水戸光圀公が港川神社のあるところにお父さんの墓があるんですが、はい、うん、まあ、そこに「ああ忠臣南氏の墓」っていう一文を読みまして、まあ、これが将軍家が忠臣と言うてしもたもんですから、
はい、
もう今から叩いてええそうなってしまうわけなんですよね。
うんうんうんうん、
今までこんな南光さんっていう楠木正成正面ってこういう二人がおったんやでっていうことが叩いて一緒になりましたんで、はい、
うん、
でそこでね、時代は流れまして吉田松陰っていう方が出てこられ
た。そうですよ、はい、
で吉田松陰さんの、ね、あるドラマでは、
はい、
後ろに、ね、ああ忠臣南氏の墓っていう、ね、はい、掛け字かかってましたけども、
はい、
まあ、あれがそうね、そうなんですけども、
そういうことなんですね。
でそれが、まあ、吉田松陰さんが、まあ、南光さんってこんな人がおったんや、素晴らしい人やということでね、広めるために、
うん、
まあ、いろいろ諸説はありますけども、草加村塾を作られ、
うん、
でそこで学んだ、そこで、ね、南光精神っていうこんな素晴らしい人がおったんよっていうことでね、
うん、
その学校で教えるわけなんですよね。
なるほど、だからそこで学んだ人たちがその精神で明治維新、
そうなんですよね、
革命を起こすわけですよね。
そうなんですよね。
はあ、
まあ剣舞の中高の第2弾ですね。
すごい、だから大政奉還、我々の今の時代の作る礎となってるということですもんね。いや、それちょっと知らなかったですね。
でここがね、まあ、歴史の面白いところで、
ね、
まあ、水戸光圀公がああ忠臣南氏の墓で呼ばなければ、
ければもしかしたら、
もしかしたらっていう時代が、
そう、明治維新がひょっとしたら
ってい
うことですよね。
そうなんですよね、
まあ、歴史にたらればはあれなんですけども、ね、でも分かりませんもんね。
そうなんですよね。
うん、これは命日が2月12日ということで、この日はもちろん、こうお祭りがあるわけですね。
そうですね、御礼祭日で神社でお祭りはしております。
うん、これもちょっと過ぎてしまったんですが、
そうですね、
春に、
そうですね、
うん、
でその、まあ、明治に変わりまして、まあ、明治天皇さんはちょっと南光さん大好きだったんで、まあ、皇居の前にも銅像があるように、
はい、
日本の歴史を動かした方をお祭りしていこうということで、まあ、第一弾に、まあ、一番初めに港川神社を作られるんですけど、まあ、お父さんのお社を作られるんですけども、はい、で明治10年に、まあ、お墓の方をきれいにしなさいよということで、お墓を15メーター四方しかなかったんですが、
はい、
あれをまあ拡張いたしまして、うん、まあ、整備いたしまして、まあ、神社も欲しいなと、
お、はい、
まあ、正面さんのお墓神社も欲しいということで、うん、まあ、大阪の方々の熱い思い、まあ、市場のあて神社だけは寄付で立っておるんですね。9割9分寄付でできておりまして、
地元の方の思いでできてるんですね。
そうなんですね、
はい、
まあ、その創建日が4月の5日になりまして、
4月5日、
はい、はい、でその時にはまあ、季節も桜も咲いて、
はい、
まあ、もう暖かくなってきた時期でございますんで、うん、まあ、踊りとか、まあ、野立てとか、
うん、
言い合いとか、
うん、
今やっておりますんで、
いわゆる奉納行事が、
そうですね、はい、いろいろございますんで、
うん、
またね、野立ての方、抹茶接待の方無料でさせていただいておりますんで、
いいですね、
まあ、ちょっとね、4月の5日って固定でございますんでね、
はい、
曜日が日曜日やったり平日やったりするんですけども、
ほうほうほう、今年木曜日ですね。
あ、木曜日ですね、
平日ですけども、
そうです
ね、
ね、お昼からやっておりますんで、
うん、
またね、刀とか振ってますんでね、
うん、
もの珍しいものが見れるかと思いますんで、
はい、
また用意会は来てください、
ね、ね、そういう地元の思いでできた神社ですから、もちろん地元の方はいろいろとご存知かと思いますが、まあ、それ以外のね、
はい、
今日この番組でどういう方なのかという知った方はですね、ぜひ一度お越しいただいて、お墓にも行っていただいて、はい、お墓から神社市のちっちゃい階にでピューッと駅から歩いていきますと着きますのでね、
そうですね、
いい季節でございますので、
そうです、
はい、
また来てください。
はい、4月5日ということです。ということで今日はですね、そもそもじゃあクスノキ摩擦螺鋼とはということで、四条縄手の戦い始め、いろいろ歴史のお話もしていただきました。四条縄手神社権禰宜の見内博也さんでした、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今月はですね、リスナーさん向け特別プレゼント企画ということでやらせていただいています。もう3週目になりますが、皆さんもらいに行っていただけてますでしょうかね。なにわ七光巡りのそれぞれの七社寺に皆様にはまず参拝をしていただきまして、どこでも構いません、参拝をしていただきまして、今から言っていただきます合言葉を新書で言っていただきますと、なんと七光朱印紙帳というのがあるんですが、そこに挟めるサイズの、私南香織の渾身のイラスト入り三用紙が、もらってもらえるという企画なんでございますが、四条縄手神社さんはこのような絵を描かせていただきました。これまさに今日勉強した桜井の。
そうですね、
はい。
もうね、これも皆さんねもらっていただいたら、はい、よろしいかと思いますんで、
楠木親子のお別れのシーン、
ね、そうですね、
神社に行けばこの像はあるんですよね。
この石像ございます、
はい、
でこれがですね、石像がですね実は3つございまして、
ほうほう、
まあ、桜井って言いましたらね、意外と奈良県の桜井と思う、
そうですね、
ですけども、
はい、
ね、三島郡、大阪の三島郡、
大阪でございます、
三島郡のところにあるんですけども、うん、そちらとで千早赤坂村のところにもう一つございまして、うん、小さいですけどももう一つありまして、うん、この像が同じものが3つございますので、まあ、そこも見に行っていただいたら、はい、よろしかと思います。
その像を横から見た絵をね描かせていただきました。さあ皆様にはもう本当にこれ手に取っていただきたいので、では合言葉ですね。
はい、2月の17日から2月の23日までの有効な合言葉は
ダダダダダダダダンダダダン、
桜井の別れです。
はい、桜井の別れ、このシーンのお話をしましたし、このシーンのイラストを描かせていただきました。用紙全部で7種類ございます。それぞれの社寺に1種類ずつ置かせていただいています。まあもちろんね、できればこの1ヶ月間で7種類コンプリートしてもらえるととっても嬉しいですけども、それぞれまずは行きやすいところから行っていただいて、1枚でも多くお手にしていただけると私とっても嬉しいです。合言葉を言っていただきますと無料でいただけるそうですが、やっぱりせっかくですからお参りはしていただきたいですね。
そうですね、はい、まあ、5本でに行って、まあ、2例2拍手一連五作法でお参りいただいたらありがたいかと思います。
はい、よろしくお願いいたします。まだまだ寒いので、よくお帽子かぶったままされる方いらっしゃるんですけど、お参りされる方はちょっとお帽子を外していただけると、
そうですね、
はい、嬉しいです。では行きましょうか、はい、せーの、7つの幸せが訪れるかも、何は七光巡り。さあ今朝お話をお伺いしました四条縄手神社さんは JR 四条縄手駅東出口を降りていただきまして、プラプラっと歩いていただいて15分ぐらいのところにあります。一本道間違いようがございませんので、ぜひぜひ行ってみてくださいね。さあ来週なんですが、なにわ七光巡り、実は来週が最終回ということになります。締めくくりに大阪天満宮さんにお話をお伺いします。お相手は南香織でした。それではまた来週です。さようなら。